18ページですか。その道を始終するにはその最初よりこの三次の五法の理を習い諦むるなり、しからざれば多く誤りて邪見に移るなり、ただ邪見に移るのみにあらず悪道に落ちて長寿の苦を置く。まさに知るべし本性の我が身二つなし三つなしいたずらに邪見に落ちて虚しく悪業を監督せん。お叱らざらめや悪を作りながら悪にあらずと思い、悪の方あるべからずと邪し言いするによりて悪の方を監督せざるにはあらず、仏祖哀れみのあまり広大の呪文を開き受けり、これ一切主情を承入せしめんがためなり、人間誰かいらざらんかの三次の悪五法必ず勘づべしといえども、懺悔するがごときは重きを転じて軽視せしむ。また滅罪症状を鳴らしむるなりと、こうもっとないはずのものに、苦しめられている。座ってもね、本当にこう座れない、どっかに、お釣りが来て、痛いのかゆいの何だろうやってる。自分というものがもっと自分のものじゃないのをこう横島にするんです。そのまあ罰が当たってるっていうことなんですね。全てはこうやって座っている、ここにちゃんとこうみんなあって、因果必然としてやってることが現れる、それだけなんです。だからなんかおかしいってのは自分がおかしくしている。なぜおかしくしているんだ、そこのところをこう見るなら見るんですね。落ちるものなら落としてください、新人次年に段落してってね。ついに脱落するときは次年になんですね。横島にしているこうだからどうだやってる間はね、やっぱりなんかやってんですよ。脱落しないんです。まあそこのところが面倒くさいっちゃ面倒くさいんで、難しいっちゃ難しいって言うんですけども、もっとこう標準がこうやって座っている、これ自分にあるんです。難しいだって何だって物差しは自分なんです。それが実に正確無比にねこう指摘してくれるんですよ。でそれに聞きながらやりゃいい、なぜかなっておかしいなって思いもよらぬことなんですね。かえって、てめえがわかんねえ、人には迷惑なんてことがある。まあ大体人間ってのはそんな生き物だな。だから悪道に落ちて長寿の苦を置く、そういうことでこういうふうに人生があるんです。そういうことでこの悪道から免れ出る方法は座禅なんです。その標準は我にあり、全然こう、まあ ちょっと慣れるともう丸っきり疲れないんですね。国王は国王を育っている、そんな感じでね、国王なんていうと虚しいとか国王らしいものが見えてる間はそれは国王じゃないんです。何にもないものが何にもない座禅をするんですよ。だからどっか悪い痛いかゆいっていうのはその何にもない仏がね、知らせてくれるんです。罰が当たってるぞって、まさに知るべし根性の我が身、二つなし三つなし、いたずらに邪険に押して虚しく悪業を監督せん。はい、これが祖先の本質です。お叱らあざら見合ってね、仏相は哀れみのあまり広大の自分を開きおきりなんです。もとそういうふうに生まれついての如来であるのに、それをこう横島に用いて悪道に押している、こんな哀れなことはないよって言うんです。ほんで広大の自分が誰にでもできる、これ三千っていうことなんです。単純に、参加することな、単純を示す善っていう字な、単純っていうのは何かっていうと無心っていうことなんです。心がないんです。心を見ることができないから心がないんです。それが見えちまう。俺はこうだからああだからってね、こう人間のこう妄想っていうんですよ、思想思念思慮ってのは次から次へ起こってくるんです。で起こってすぐ消えちゃうんですよ。でそれをこう取り扱うを見ようとしなければね、本当に無心で何にもないんです。それが座禅です。これを知るね、これ一切修行を承認せしめんがためなり、承認ってことはあります。まあ普通こうお釈迦さんの言った通りになる、証拠するっていうね、自分がその証拠になる、それね悟った言うんだけども、どうも悟った俺はぐらいじゃとっても証拠にならんのですな。もし悟ったって言うならもう一度悟ってください。そうすると跡形もなく消える。そうすると一応座禅になりますか。こうしたらね、こう座るっていうのは本来のこう生活なんです。水鳥の欲も帰るもあと耐えてってね、それでもどうのりは忘れざりけりってね、のりとしてこう見えたりあったりするもんじゃない。月の揺れるのも雲の欲のもね、そのまんまなんです。そしてだから朝のようにこうだいたい想像聞くには決まってますな、座る時間とか黄金座経典座ってね、毎日座り接心をこれが生活なんだ。だからね、どうしても悟ってやろう、今なしだ、まだだってやってる分にはね、 でどんなに座ってもまだ先があるように思っている。だから座るにならない。それも自分がやってんだね。もうこうきっとうまくなるに違いないだろうって座ってる。だから本来の座にならない。そこをよくよく見てください。ただもうこう己仏の家に投げ打って主観ただ手つかず全くそのまんま、そういうことがあります。これ本当に実に何にもならんことです。持って回ることもできないし、だから俺はっていうわけにもいかない。まあ言ってみりゃつまらねえことなんだけども、他にないんだから、それ気だな。人間誰かいらざらん。加納三次の悪五法必ず数べしといえども、三下するがごときは目を転じて刑事せしむ。根本がこの三下なんですよ。自分が思い上がって、自分の体と心を自分が取り扱っているんです。仏のものにであるのに、それをよこしまって言うんです。それを去るにはね、理性だろう物理的でもってこれ悪いからでダメだってんじゃこれ去らないんですよ。人間不思議でできてるんです。ほら申し訳なかった、そやねーって、なんてことを俺はしていたんだっていうことあってふらっと去るんです。ほつろ白仏言いますな。あれ弁当はやります。清浄大方言方言禅師のもとに参じている男があって、想像にいながらさっぱりやってこねえからってんでな、方言禅師聞く。なんだおめえおらとこにいて、独産もしねえし何にもしねえし、どういうんだって聞いたら、いやおら前にいた想像で平定同時ライブかっちの聞いた。これが仏の姿、平も定も火のものだってな、火のものの中に火を求める、あこれがと。だからもうそれでいいんだから、おめえんとこに参ずる必要はねえ、それは間違ってるってね。そういうものとはまるっきり違うものもありますよってね、お前さんのまだ夢にも見ないこともあるよ、そう言って聞かしたら、そのおっさんがな、うるせえって、ほらいらんな、こういる必要はねえやつってな、ほとんど出てった。で1キロぐらい歩いた時にな、ちょっと帰り見てみた。俺はいくら威張り変えたって味方も何にもね、たった一人だって。清浄大方言は今だっていつだって運動が千人もいるって、俺ちょっと間違ってるんじゃねえかなと思って戻ってきたんだね。そしてどうも俺おかしいんじゃねえかっつったら、方言禅師がね、平定同時来後かって言うんです。そこでこう気がつくんです。どっちみち平定同時来後かなんですか。この平弁道はお老子が覚王山僧堂にね、死刑になっていた時に提唱しとったな。ほいたらわっというとこ障子がビビッと震えたな。ほいであそこにゃどうしようもね、 愛知学院の学生儀式みたいなことやっててな、僧堂そのものはね、本当に仏壇みたいに金ピカにできてる。そこでお祓いやったり、なんかやったりして、坊主は儲けておったかな。その温水のもと、わしらは何かついてって。その時の、まあ、老子は、花崗山でもって誘ったもんでな。それに恩返しだって言うんで、本当に真剣に提唱するんですが、はい、この平定どうしてライブかって言ったらね、学生下宿薄いとこがね、なあなあ、本当にこの単からこれ座りながら飛び上がったな。まあ人間っていうのをね、本当に真っ正面向いて、この無の大会でね、無心にして生きるっていうことがね、どれほど世間を脇見運転、曲がりくれた道を曲がりくれって歩く連中とは違うかっていうことがよくよく分かったんですね。だから本当に横島にして仏の新人であるこの者私をね、私に横島にしていないんです。はあ、これ世界中どこ見渡したってな、妄想世界だ。妄想っていうのを言うんですけどね、別に妄想として自分の発明したものなんかないんですよ。妄想、世間常識なんです。だからいろんな知識とかいろんな思いとか思想とかある、それはこう虚来するだけなんです。それにとっ捕まって俺はこうだってやりだすから、七転八倒しちまうんです。そのまんま、ポットでポット気やってやね、ほんでよで、もうそうだっていろんなもんあるから、必要に応じて使えばいいんです。もうちょっと本来そういうものからまるっきり離れているので、風景見る通りの景色だってな、妄想高めっちゃかの人と見る風景がまるっきり違うんです。これなあ、お釈迦さんの目持ってって見るわけにいかねえからって、それ見るわけにいくんですけどね、お釈迦さんまるっきりいねえから何もなしじゃないんだけど、てめえに何かあるからそういかないってね。だから雪舟の絵がね、実にこれを如実に表している、山水長官だことの、なんだ天の橋だったことの、あれね、本当に自分を押せ切った人の見る風景なんですよ。面白いんです。あれ、そうだな、わしは生草で乾いてついてたら川の水が流れる、おーっとこっちが流れるってんかおかしくなっちゃって、そばの柳の木にしがみついたりしたんだけど、こう自分がない、面白いですよ。前のこと覚えてるから、でも風景がこうなんか倍にもでかくなったような感じがしたりする。東山非常光ってな、東山五本大師がどう物事がこううまくぴったりいかない 確かにこう越中国史のね、無常の説法を誰が聞くっていう考案にね、本当に答えを出すんだけれども、で自分の死にそれ約束あげる前日ですか言うと、確かにその通りだっちゅうんだけれども、どうもいまいちっていうことがあった。ある人を地獄を問うのにね、地獄がどうだ、何が一番大変な地獄だっていうのに、当山御本大師が答えてね、これのありようを知りながら、これになりきらん、この上の地獄はないって答えておったんですね。それがある時、船に乗って行くついでにね、ひょっと見たらね、自分の貝が水上、水の上に映ってるんです。これが法経三昧なんですよ。魚用を愛見るがごとしてね、影が自分になってこっち見ている感じ。ほんで本当にこう自分が丸っきり消えるんです。ほんで地獄から免れる。登山大使はやっぱり曹洞宗の育てあってね、しっかりしてますな。だからね、こういうこと言っちゃあるかもしれないけど、登山大使の母親があったんだね。あれで登山大使が修行してる間、もうせがれのこと心配しちゃ、苦労しちゃ、ついにあれはどこのお寺ですかね、立派なお寺のその本当のいわゆる登山御本大使になってそこへ座った。そしたらそこの周りへね、母親が高発に来てね、その高発の米をさ、お寺に寄進しようとして、それでその雪倒れになって死んじゃったって言うんですね。そしたら御本大使がその高集まいを持ってきてね、みんなに供養して、これで母親も救われるであろうって言って、つまり愛もしなければ身向きもしなかったんですね。なぜかな、今出家しようが何しようが、私もそうだけど、シャマの世と同じだけれども、本来はそうなんです。どんなに愛する人間だってね、触れたってね、触れてないんですよ。何にもないってそういうことなんです。出家って真の出家か真の出家かって経山上金禅師が書いておられますがね、なんかね、こう座禅だ仏だ甘っちょろく見てるんじゃないかな。難しい、これね、確かにこれ邪魔のようなことのように面白いことはないでしょう。でもね、どんなに苦労してもこれを得てね、損したってことないんです。よかったってこともねえかな、でもこれっきりしかないんです。それにはまず滅罪症状ってことです。上心をパラにして仙仏に懺悔すべし、陰謀するとき仙仏懺悔の功徳力、我を救いて症状ならしも、この功徳力無限の上心精進を象徴せしむるなり、 超新一元寸徳一打同じく転ぜられるなり。これが悟りの実態です。転ずるんです。こう魚用相見るなことし、ね、こっちから見ている、こう周りの風景が自分なんですよ。ほんとこっちを見ているっていうような感じね。転ずるってそういうことなんです。上心持てしないとこれが起こらないです。まあ通信上げてやってください。